の癒しと気づきの旅。皆様こんにちは。癒しセラピストの郁美です。
はい、では本日からスタートしました、心の癒しと気づきの旅ということで、癒しセラピストの赤道郁美さんにお話を伺っていきたいと思います。郁美さん、しかも今日この収録している日がお誕生日ということで、おめでとうございます。
ありがとうございます。
はい、ちょっと郁美さんがですね、どんなことをされていらっしゃる方なのかっていうですね、第1回目の放送なので、ぜひちょっと自己紹介をしていただきたいと思うんですが、お願いできますか？
はい、こんにちは、このポッドキャストを聞いてくださってる皆様、どうもありがとうございます。私は郁美と申します。今日65歳のお誕生日を迎えて、初めてこのポッドキャストを配信することになりました。日常の中で見つけた心の癒しやスピリチュアルな気づきについて一緒に考えていけたら嬉しいです。スピリチュアルな世界に目覚めたのは還暦を迎える少し前からで、そこからの人生が不思議であり、心身ともに豊かになっていきました。これから皆様とともに、まあるくて穏やかな楽しいひとときを過ごしていきたいと思っております。どうぞお付き合いください。よろしくお願いします。
はい。素敵な自己紹介ありがとうございます。還暦を迎える少し前から、ちょっと今のこうセラピーというか、スピリチュアルっていうところに興味を持たれたっていうところなんですけれども、なんかこう改めて郁美さんがどんなきっかけでそこにこう興味を持たれたのかとか、こう伝えていきたいなと思われたのかとか、なんかそんなところも今日お聞きできたらと思うんですが、なんかそのきっかけみたいなところってどんなことがあったんですか？
きっかけは本当に遥か遠い昔、15年前ぐらい、
はい、
50歳を迎えて生まれて半世紀経った頃なんですけど、それまで50年間いろいろなことがあって、皆様もそうだと思うんですけど、自分の人生を生きてなかったっていう、感じでしょうか。で、その50になった時に、ってこれからの人生、これじゃいけないなと思って、私らしく生きていきたいなと思って、そこからいろいろなことをやり始めて、っていう感じなんですけど、
はい。自分の人生を生きてない、この言葉を、はい、がすごくこう刺さる方多いんじゃないかなと思うんですけど、はい、もうちょっとこう聞いてもいい話ですか、はい、こうどんな経験がこう自分の人生を生きれてないなって思われたのかとか。
そうですね、結婚してからやはり家庭に入ったので、お姑さんとか、はい、お姑とかのいろいろなお世話とかもありましたし、あとお家がお商売をしていたので、で私はサラリーマンの本当にサラリーマン普通のサラリーマンのお家から突入して、全くその環境が違っていて、
そうですよね、
いろいろ今から思うと大変だったかなっていうふうにでもその大変さがし、その体験があったから今私はここにいるんですけど、やはりその時にはそんなこと思えないので、いろいろ大変なこともありました。
いろんなことを乗り越えて、こう、ちょうどその還暦を迎えるちょっと前ぐらいのタイミング、それがタイミングだったっていうことですかね。
で、その50になった時に何か私自身楽しめるものをしようと思って、何かなと思った時にその町でしているヨガ教室に通うことになったんです。そうなんです。
結構ヨガ好きな方ね多いと思うんですけど、
そうですね。最近は、最近というか、その15年前だったんですけど、もう、流行りで、私もちょっとやってみたいと思って、ヨガに行ったんですけど、本当に初めての体験で、今だからわかりますけど、そのジェラのこととか、皆さんも、ご存知の方もいらっしゃるし、そうじゃない方もいらっしゃるかもしれないんですけど、そういうヨガをやられてる方の当たり前の基本的なことも全然わからないまま、入ったので、そういうお話を聞いてもわけがわからず、あと、呼吸が一番大事だっていうのも初めて聞いて、手取り足取り教えてくださるんですけど、全然わからなくって、呼吸の、腹式呼吸ですよとか、吐くことが大事ですよとか、吐く方を意識してくださいとか言われても、私は全然わからなかったので、先生にいつも質問していて、で、最後には、ヨガは頭で考えるものではなくて、感じるものなので、合わないんじゃないですかっていうふうに言われて。それで、なんか、まさか、そんなって思ったんですね。で、それでちょっとこう、足が遠のいたんですけど、でも私の中では、そういうことってやっぱりおかしいなって思って、じゃあ私は呼吸のことが知りたいと思って、体のことや体の仕組みのこと、それを知りたいって思ったのが50ちょっと過ぎなんですけど、その時に知り合いの方が、私は尾道なんですけど、島に1ヶ月に1回東京からセルフコンディショニングを教えてくださる先生が、いろいろな、その、なんで、体の、お仕事をしている方に向けて講座を開くことになって、で、その次のテーマが、呼吸なんよっていうふうに言われて、
ちょう
私
ど
も、
タイミングが。
そう、それで私も、絶対に受けたいと思って、でも、私はただの主婦だし、勉強も全然したこともないしっていう感じで、でも受けたいと思って、その先生に直接、メールしたんです。
直接。
私はただの主婦なんですけど、ヨガに行って呼吸のことがわからず、向いてないって言われたんですけど、でもそれ納得いかなくて、もっと体の仕組みのことを知りたいし、呼吸って何っていうところから、私は、知っていきたいので、もしよかったら、お仕事は持ってないですけど、講座に、参加させてくださいっていうふうにお願いしたんです。それが15年前の19時過ぎ
そう
で
だったんですね。いや、なんか、郁美さんの熱意がね、すごく先生にも伝わったんじゃないかなと思うんですけど、なんかこう、すごくこう、勉強、私はなんかこう勉強熱心なんだなっていうふうに感じて、なんかこう、普通だったらこう、向いてないって言われたら、もうそこでちょっと挫折しちゃうというか いや、なんか諦めてしまいそうなところなんですけど、なんかもっとこう、知りたいんだっていう、その探求心の方が強かったんだなっていうふうに感じたので、ね、改めてなんかいい先生とも出会えてよかったですね。
よかった。
なるほど。じゃあそこでこう、改めてヨガであったり、まあその呼吸法っていうところとかも学んでいって、そこからこう、今の癒しセラピストになるまではどんなご経験があったんでしょうか？
とっても、長い話なんですけど、
大丈夫です。初回なので、いろいろ、いくみさんのことを聞かせてください。
今から思うと、皆さんそうだと思うんですけど、今から思うと、その過程があって今にたどり着いたっていうのがわかるんですけど、私その講座を受けた時にとっても楽しくって、解剖生理学のことも学ぶので、例えばこの筋肉の名称とか、いろいろな、本当に 骨とか靭帯とかそういうちょっとずつのその体の仕組みとか名称とかあるんですけど、それがとっても楽しくて、朝の3時ぐらいから起きて、もう勉強っていうかいっぱい覚えてるんですね。
すごいのめり込んでいらっしゃ
の
る。
めり込みました。それで1ヶ月に1回あるんですけど、専門の方とかそういう方より以上にそういうものをちゃんと分かってるような人になって、発表っていうか覚えてる人になって、それはすごく楽しかったし、やはり人間って覚えても忘れていくじゃないですか、日々使わないと。だから専門家の人たちもやはり忘れていってるところがあって、私は初めての、学びだったからたくさん覚えていくのが楽しみだったんですね。で、筋肉の、を見て、ウキウキしたり、わ、人間の体ってこんなんだと思って、私、その時に思ったのが、よかったと思って、私自分自身の体も、血液のことも、呼吸の仕組みのことも、筋肉のことも、何にも知らないまま、このまま、命が終わっていくとこだったって思って、知れてよかった、お勉強してよかったって、思ったんですね。で、それから、2年間を勉強した後で、人間って、腸がすごく大事なことだっていうふうに分かったので、このまま学びを終わりたくなかったので、腸セラピストっていう、その腸の、柔らかくする腸の、専門家になろうと思って、大阪に、月に1回通い始めました。で、それで1年半かけて、そこでも座学があったので、座学がとても好きだったので、座学を学びながら、腸セラピストになったのが58歳の時でした。で、その間もいろいろなことがあったんですけど、そこからいろいろな先生と巡り合って、少しずつ、私がやりたかったことがもう、確信を帯びてきたというか、
なんかこう点と点がこう線でつな
結ば
がっ
れ
てい
て、
く感じですかね。
そうですね。だから点と点が結ばれて、点が面になって、一つになっていくのが分かって、それでも、探求していくというか、違った、これ違ったっていうふうに、皆さんもそうだと思うんですけど、これだと思って学んでいても、しっくり来なくなったり、ざわざわしちゃったり、心地よくなくなることってあるでしょ？
あります。
その時って、やはり自分には合ってないってことだし、違うサインなんですね。だから、紆余曲折しながら、その58歳になった時に、腸セラピストとして、お友達や家族にして、施術をしてあげながら、いろんなことが、情報が入ってくるんですけど、新しい情報ってとても新鮮で飛びついちゃうんですけど、はい、人間って真理が知りたいっていうのが基本的なこと、奥底にあると思うんですね。本当は何だろうっていうのが。だから、それを求めてみんな知識を取りに行くんですけど、でもそこで自分の軸をしっかり持ってないといけないっていうのもそこで学んだことです。いろいろ 私、いろいろちょっと飛んでいっちゃうんですけど、本当にそういう感じのことがあって今ここにいるっていう感じです。
ありがとうございます。もうきっ
うまく
と、
話ができなくてごめんなさい。
とんでもないです。多分お話ししたいことたくさんあると思うんですけど、ぜひ今後の配信の中でじっくりこう、郁美さんの 本当にこう、可愛らしい方って私が 言うのもなんかちょっとあれなんですけど、すごくこう、本当にね、癒されるなと思ってお話ししていて、なんかこう、ぜひこう、今日初めて聞いていただいた方も、今後の配信も楽しみにしていただきたいなと思っています。で、ちょっと腸活セラピーの他にも、今取り組まれていることっていうところもちょっとお聞きしてもいいですか？
はい、私は腸セラピストと、あと音叉セラピストでもあるんですけど、音叉を使ってその心と体を整えていくっていう、そういうものなんですが、音叉って皆さんご存知か、ご存知ないかわからないんで
わ
す
か
け
ら
ど、
ないです。
クリスタルチューナーって言って、楽器をチューニングする、チーンここに今あるんですけど、いつも手元に置いてるんですけど、これで周波数を整えるっていうものなんですが、オーケストラなんかがちゃんと音を整えないといけないので、音を流してそれにみんなが合わせていくっていうものなんですけど、で、私がなんでその音叉セラピストになったかっていうと、この私たちって、私たち、この宇宙も地球も月も星も、この地球にあるものすべて、この体もすべて周波数があるんですね。
人一人一人違うんですか？
一人も違いますし、例えば、入学式でみんないろんなとこから一緒になるでしょ。で、クラス分けしてもらうけども、1ヶ月も経たないうちにみんなこのグループになるじゃないですか。
できます
あれっ
ね。
てなぜかわかりますか？
なんか気の合う友達だから。
その気の合うっていうのが周波数なんですね。
へえ。
波動なんです。だから私たちはラジオでもちゃんとラジオの何かを聞こうと思ってラジオの周波数をとと、あの合わせるでしょ。そしたら、3番に周波数を合わせると、他の2番とか1番のチャンネルは絶対入ってこないじゃないですか。それが周波数を合わせるってことなんですね。で、だから私たちっていうのは心にも周波数があるし、先ほど言ったんですけど、この臓器にも全てに周波数があるので、例えばちょっと話が変わると、その胃腸が調子が悪いなと思ったら、その胃腸の周波数から外れてずれてしまっているんですね。だからその胃腸のこの周波数に合う音叉を体に流すことによって、聞かせることによって、それが整っていくっていう、そういうものなんですね。それが分かった時に、ああ、私音叉セラピストになろうと思って、心と体を整えたいと思ったんですね。
すごく興味深いんですけど、しかもこのヒーリングセッション、その音叉のセラピーをオンラインでされてるんですか？
オンラインで、前はそのオンラインなんかなかったですよね。でもちゃんとその機械を通じて、コンピューターを通じて音が流せるようになった。だから遠くに離れた人、遠くにいてもそのヒーリングもできるし、音も伝わるので、それによってその心と体を整えて癒してあげたいなと思って、そういうセラピー、ヒーリングをこれからもしていきたいと思っています。
これ、もし聞いている方が、それこそこう、すごくこう、遠くに離れてても、オンラインだったら、私も受けてみたいという方もいらっしゃると思うんですけど、もし、いくみさんのヒーリングセッションを受けたいってなったら、なんか、どんな形で、こう、お願いしたらいいんですかね。
今はまだこう公にはしてないんですけど、今後はインスタグラムの DM からメッセージくださって、そこからズームでつないで、ヒーリングさせていただく形になります。
ありがとうございます。概要欄にインスタグラムのアカウント2つ貼っていただいてたと思うんですけど、どちらの DM でも大丈夫ですか？
どちらでも大丈夫です。
あ、じゃあ興味のある方はぜひ、いくみさんのインスタの DM を、ご連絡いただけたらと思います。 私も受けてみたいなと思いました。
なんか質問とか、
はい。
そういうことがありましたら、質問していただいたら、私も嬉しいなっていうふうに思っています。
ありがとうございます。じゃあ、このラジオを聞いて、なんかこんなことも聞いてみたいなっていう、そういう、ね、なんかご要望というか、リクエストも受け付けたいですね。
ぜひ。
ありがとうございます。ちょっとあっという間に、本当にもう、あっという間の時間が過ぎてしまったんですけれども、今後、これからどんな配信をされていかれますか？どんなお話を聞けるんでしょうか？
はあ、これからは、そうですね、やはり私たちって今本当にこう日常的に忙しくって、何ですかね、その一日のそのルーティンがあり、やらないといけないことがあり、ほっと息をつけることもなく歩んでいる、進んでいる方がたくさんおられると思うんですけれども、その方たちに向けて、そんなに急がなくても大丈夫ですよとか、あとサバイバルしないでとか、ジャッジしないでとか、怖がることは何もなくって、ただ楽しく毎日を過ごすことを考えてきてくださいねっていうふうに、寄り添って、皆様に寄り添って一緒に幸せな日々を、時間を過ごせたらいいなっていうふうに、そんな配信をしていけたらいいなと思っています。
ですよね。こう、現代社会って本当に情報も多くて、なんかこう、生き急いじゃっているなっていう風な、私も自分も含めてなんか思うことってあるので、なんかぜひそんな風に、こうちょっと、もう少しこう、生きやすく過ごしたいなとか、なんかこう、いつも、なんだろう、いろんな仕事だったり、まあ子育てだったり、いろいろあると思うんですけど、いろんなことにこう、忙殺されている中で、なんかもっとこう、自分と向き合いたいなっていう方に、ぜひ、なんか聞いていただきたいラジオだなと思いました。ちょっと今後の配信も楽しみにしています。
ありがとうございます。
はい。では、ぜひ、次回の配信もお楽しみに。いくみさん、ありがとうございました。
はい、ありました。